はい、長念寺テレホン法話です。鹿児島は浄土真宗の長い歴史の中でも極めて特徴のある地域です。それは江戸時代から明治の初めにかけて島津藩によって浄土真宗が厳しく禁止されていたからであります。いわゆる薩摩の念仏禁制の事実は一般的には長崎の隠れキリシタンに比較してあまり知られていないように思います。しかしその地を訪れてその事実の重さに改めて心が揺さぶられるような思いがいたします。島津藩の念仏禁制は江戸時代の初期から始まりました。その理由は室町時代から安土桃山時代に各地で起きた一向一揆に代表されるような大名とても決して侮ることのできない本願寺門徒の力を恐れてのことであったと言われています。しかしその原因は風評によるところの偏見であることが最も大きかったのではないでしょうか。徳川家康にしても三河の一向一揆で痛い目に遭っていますので家臣に対しては門徒であることを禁じました。いずれにしましても当時の為政者にとりましては本願寺教団にどのように対応すべきかは重要な問題であったのです。中でも島津藩の対応は大変厳しく武家だけではなく一般庶民にまでも及びました。そして江戸後期の弾圧は凄惨を極め門徒であることが分かるとそのお道行の所在を言わせるため厳しい拷問がなされました。拷問により死亡したり体が不自由になる人が数多くあったとのことです。しかしそのような厳しい状況の中でもお念仏の信仰を守る人々は多くいました。その人々は一揆を起こすような抵抗はしませんでした。本山とのパイプを存続し隠れ念仏という姿で権力の嵐をやり過ごしたのです。鹿児島宮崎の各地には役人の目から隠れて御法座を開くための洞窟が現在でも残されています。また御本山からいただいた御本尊や書面を隠すためには柱をくり抜いて隠し穴を作ったりいろいろな苦労がなされました。ちなみに島津藩は明治維新の混乱の中徹底した神道国教化政策が実施され仏教寺院はことごとく取り壊されました。そのせいもあって明治9年に信教の自由が認められた後に現在に至るまで鹿児島は圧倒的に浄土真宗の強い地域になっています。関東でも御法上による念仏弾圧の歴史があり浄土真宗のお寺が鎌倉から排除されたりそのような歴史が次第に明らかになっています。関東のお寺には以前は別の宗派であったとの伝説を持つお寺が多くあります。その多くは公には浄土真宗を名乗ることをあえて避けお念仏の真を守り通した歴史があるのだと推察できます。次の法話テープの交換は4月16日です。